ここからはゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは赤レンガ博物館学芸員の西村渉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、赤レンガ博物館の学芸員さんということで、私勝手な妄想でてっきり年上の方がいらっしゃるんだと思ったんですけど、はい、すごい若いですよね。
はい、
おいくつですか？
今25歳です。
若いあのね、どうしてこの赤レンガ博物館で働こうと思われたんでしょうか？
大学と大学院行ってまして、歴史を勉強していたんですね。西洋の歴史を勉強していまして、はい、でせっかくならそういう勉強したこととか、あと自分のルーツとか自分の地元のルーツとかにも興味がありまして、そういったことを発信できるような立場で、博物館の場合でしたら展示とか、文章を書いたりというような発信の仕方ですけど、そういう発信できるような立場につけたらいいなと思って、この博物館に今勤務させていただいています。
もともと歴史に興味があって、大学でもそういった歴史のことを学んでいらっしゃったと、
はい、
でそういうものを発信できる立場になりたいなということで博物館にお勤めになっているということで、
はい、
その地元のルーツとかにもね、興味があるということなんですが、地元は舞鶴ですか？
地元は舞鶴の今の隣の隣にあたる与謝野町で生まれ育ちまして。
で今は舞鶴にお住まいなんでしょうか？
はい、そうです。
どうですか舞鶴？
やっぱ海が、住んでるところは海が近くにあって、博物館もそうですけど、すごいいい景色を毎日見させてもらってるので、いいところだなと思っています。
ね、私も地方から舞鶴に引っ越してきたものとして、このね、夏の湿度はちょっとちょっと重いなという感じはするんですけども、はい、すごい景色もいいですしね、舞鶴住めば住むほど住めば都だなというふうに思うんですけれども、はい、このね、赤レンガ博物館でお勤めの西村さんなんですけれども、このね、地方の博物館に行くことの、この大切さっていうのをね、皆さんにお伝えしたいんですよね。
はい、都会とかだと博物館に限らず美術館とかも多いですし、あと映画とか舞台なんかいろんな文化活動とか芸術に触れる機会っていうのが多いんですけれども、
はい、
その都会への通勤通学圏内以外の都市とか町だと、なかなかこう文化とか学術とかに触れる機会っていうのがないので、そういう意味でその地域の博物館なり文化施設なりというところに行って、最近ちょっと文化的なことに触れられてないなって感じた時なんかにフラッと立ち寄っていただけるような施設だと思ってますんで、この企画展とか特別なイベントの時じゃなくても開館している博物館とか文化施設に立ち寄っていただくのが面白いかと思っております。
なるほど。私もね、この舞鶴に住みながら、この赤レンガ博物館実はじっくり見たことがないんですよね。
そうですか
なかなかこの文化に触れる機会というか、なんだろう行ってみようっていうきっかけがね、なかなかつかめなかったりするんですけど、そうじゃなくって、この町に住んでいるこそ、知っておいた方がいいというか、この歴史を知ることによって今住んでるこの町の見え方がちょっと変わってくるんではないかということを、
そうですね、
伝えていきたいということですね。
なかなかやっぱり自分の住んでる町だったら観光地とかもそうですけど、住んでるからいつでも行けると思って、
な
かなかね行けなかったりするんですけど、この地元のにあるせっかくの拠点なので、そういうのを利用してもらって、活用して、例えば最近奈良の東吉野村というところにですね、施設の、個人で経営されている図書館が開館いたしまして、
で
図書館という名前なんですけれども、カフェとか人々が集まるパブリックスペースとか、研究センターのようなこともされてまして、結構その、田舎だとは思うんですけど、人々が集まって憩いの場になるような、そういう文化施設、学術施設、人文学の拠点ですかね、そういったものを経営されている方がいらして、結構この地域の文化施設というのを考える上で一つのモデルになるんじゃないかなと思って、最近結構気になっているんですよね。そういうふうなものが結構全国各地にでき始めているんじゃないでしょうか。
なるほど。 あの私みたいなちょっとそういう歴史とか 文化にね疎い人間からしたら、そういうカフェが併設されてることによってちょっとその敷居が、
そうですね、
あんまこう高くないというか、はい、あ行ってみようかなっていう気にもなりやすいんじゃないかなと思うんですが、はい、そんな感じでもうなんだろう、その歴史とか文化とか固く考えずに、うん、はい、もっとこう身近なものとして親しんでいけたら、ね、この街がもっと好きになりそうですよね。
そうですね、
やっぱりねこの都会ばかりに目を向けがちですよね、
はい、
でもこの舞鶴にもいいところはたくさんあるよと。
そうです、
うんうん、ちょっとねその通過点というかスルーされてしまう場所、
そうですね、うん、
にこそ面白いものがあったり、
はいはい、そうですね、あの例えば自動車道ができたりすると、まあ、インターチェンジの近くとかはやっぱ栄えたりもすると思うんですけど、うん、そのインターチェンジとインターチェンジ降りる場所のない地域に住んでる人たちなんかだと、うん、あまり恩恵を受けられなかったりすると思いますし、うん、まあ、それは古代からずっとそうだと思うんですけど、うん、古代だと鉄道がなかったり するんですけど、まあ、大きな道沿いは栄えていたり、
うん、
大きな港の近くは栄えていたりすることがありますんで、そういうところで、まあ、都会と田舎でやっぱ文化を楽しめる享受できる度合いがおそらく違うと思いますので、だからこそやっぱ地域のそういう文化施設なんかを活用してもらえたらなと思っております。
なるほど、確かにね、こうどうしても買い物一つにしてもそうですよね、舞、うん、鶴にも素敵なお店いっぱいあるのにどうしてもこう都会に行ってね、はい、なんか都会で買った方がおしゃれみたいな、
そうですね、そういう
イメージがあったりねするけれども、はい、こういった地方にこそ面白いものいいものがあると、
はい、
足元をよく見てということなんですね。
はい、
はい、では一度ここでお知らせを挟みます。七子チャットラジオ、本日はゲストに赤レンガ博物館学芸員の西村渉さんにお越しいただいています。さてこの赤レンガ博物館なんですけれども、今夏の企画展を開催中ということなんですね。
はい、企画展のタイトルをレンガでたどる東アジアとしておりまして、
はい、
まあ、レンガ建築材料としていろんなところ世界各地にあるので、そういったものからこの東アジアという一つの地域をの歴史とか文化なんかをちょっと紹介できないかということで企画いたしました。
はい、この企画展なんですけれども、レンガでたどる東アジアということで、
はい、
そのアジアの地域からいろんなレンガが集まっているということなんですね。
はい、そうなんです、
はい、具体的にはどういったものがありますでしょうか。
まあ、東アジアという地域がですね、中国とか今の朝鮮半島、韓国、北朝鮮、台湾、それから、まあ、日本もそうですし、ベトナムなんかも含む場合があるんですけれども、はい、その中のレンガですね、例えば中国古代の魏の時代に作られた仏像が彫られたレンガとか、あと鶴のレリーフが施されたレンガであったり、万里の長城に使われていたレンガを習字なんかで使う硯に転用したものとか、 あとは、まあ、日本で明治時代大正時代頃に使われていたレンガ製作用の型枠とか、ベトナムで、皇帝のお墓に使われていたような赤レンガですね、そういったものを今22点展示しております。
へえ、このね、先ほど仏像が彫られたレンガとかっていうお話があったんですけど、
はい、
レンガって硬いですよね、
はい、
これ彫るのってすごい技術なんじゃないですか。
そうですね、ただやっぱ当時からそういう芸術思考なんかが、特に中国だとその建築材料と芸術性の融合なんかというのがその建築の分野で結構昔から注目されてましたので、そういったところもなかなかレンガってその全部同じような形なので、うん、彩りという点ではその一点一点を展示するだけだと華やかさに欠けてしまうんですけれども、うん、今回はそういういろんな形の彫られたレンガもありますので、そういう、まあ、見た目にも美しいようなレンガを見ていただければと思っております。
なるほど、こうレンガって聞くとあの赤茶色のブロックを想像してしまうんですけれども、はい、こんな風にね、いろいろ世界各地でこの 掘られたものであるとか、あとはやっぱりレンガって土でできてますので、はい、その取れるところ場所国によって色とか硬さとか重さとかも若干違ったりするんでしょうかね。
そうですね、あのレンガってどうしてもイメージされる、日本でイメージされやすいのは赤い色のレンガ、
うんうんうんうん、
で特に洋風の建築に使われているような赤レンガがイメージされるんですけれども、実は灰色のレンガ、黒色のレンガとか、まあ、中国ではそうですね、灰色黒色が主流なんですけど、そういったものであったり白レンガというようなものもあったりしまして、はい、そうなんです。なのでそういった、まあ、レンガ一つとってもいろいろあるんだなっていうのを博物館に来ていただいて知ってほしいなと思っております。
なるほど、いや白のイメージは全くなかったですね面白いですね、はい、このね企画展レンガでたどる東アジアなんですけども、沖縄からも珍しいものが届いたということで。
はい、そうなんです。あの沖縄っていうのがですね、まあ、江戸時代まで、日本の江戸時代までは日本という国ではなくて、まあ、琉球王国として独自の文化を持っておりまして、首里城なんかでも実は赤レンガが使われていたんですけれども、今回沖縄から届いたレンガは日本に組み込まれてからの時代のレンガでして、
はい、
大正時代に実は沖縄では鉄道が開業しておりまして、今はモノレールしかないですし、なかなかこう沖縄に鉄道があったっていうお話ご存じない方も
イメージないですね、
多いかと思うんですが、
はい、
今回は那覇駅というところに戦前使われていた鉄道の施設のレンガを、うん、寄贈を受けまして、それを企画展でも紹介しておりますし、博物館の前の庭でも塊を紹介しておりますので、企画展だけじゃなくて博物館の前の庭の方は無料でご覧いただけますので、実は沖縄に鉄道があったんだっていうお話とか、日本の歴史と沖縄の歴史、いつ同じような道を歩み始めてきたのかというようなことまで、あの知っていただければなと思っております。
いやなかったですね、あのユイレールはありますけどね今ね。
そうですね、はい、
昔は鉄道が通ってたんです ね、
そうですね、
沖縄って
ちょっと規格の小さいレールの幅の小さい鉄道で軽便鉄道といったりするんですけれども、
はい、
終戦の年まで一応運行していたそうで、そういったところも、注目していただければなと思って。
へー、面白いですね、はい、この外にもレンガを。
はい、そうなんです。
これはもう触ってもいいんですか。
あ、触ってもいいですし、はい、あの他にも塊のレンガが何点か展示してありますので、そういったところとも色の比較であったり積み方の比較なんかもしていただければなと思っております。
なるほど、ぜひぜひ実際にねお手に取ってご覧いただいて、はい、そのレンガを感じてもらえたらなと思います。
はい、
でこの企画展が、7月の16日からスタートしたということで、まもなく1ヶ月を迎えるわけなんですが、
はい、
どうですか今までこの1ヶ月やってみて、お客さんの反応ですとか。
うん、まあ、企画展という括りで集計なんかはなかなかできないんですが、博物館自体にはたくさんの方がお見えになっておりまして、うん、企画展も結構特別展示室の中をご覧になっているお客様が結構多いですので、
うん、
いろんな方に見ていただいているんじゃないかと思っています。
あ、なるほど、いろんな方というのはいろいろ観光客の方も多いと。
そうですね、うん、主に観光客の方が多くて、舞鶴市内の方が実はあまり来られていない状況だったりしますね。
じゃあぜひ舞鶴市民の方にも。
そうですね、
見ていただきたい。
先ほど言ったように地域の博物館なんかで、
うん、
ちょっと文化的なことを知りたい、学術的なことを知りたいなっていうようなイメージで来ていただいてもいいんじゃないかなと思っております。
なるほど、なんかね本当に私もこう文化とか学術って聞いちゃうとちょっと引くというか、はい、なんか難しく考えてしまいがちなんですけども、ただただそのね自分が今住んでる町がどういう歴史をたどってきたのかっていうルーツを知ることによって、はい、今ねこう生かされていることがよりありがたく感じたりとか。
そうですね、
思うかもしれないですよね。
はい、ぜひ。
はい、なので舞鶴市民の皆さんにもぜひ足を運んでいただけたらということですね。
は
い、
そうですね。
はい、今日は西村さんからリクエストがあるということで、
はい、よろしいですか。
はい、
まあ、今回の企画展で、一つ仏教の広がりというのをテーマにしていまして、仏教の広がりとともに中国から朝鮮半島や日本にそのレンガの製造とか瓦の使い方なんかが広まってきたんですけれども、
はい、
まあ、その ところでちょっとリンクすると言いますか、一つ関係のある曲でして、はい、桃色クローバー Z の五運という曲を、うん、リクエストしました。
はい、
この曲が五運という仏教用語をテーマにしているんですが、まあ、仏教って言っても例えば純粋に信仰として受け入れられたりするだけじゃなくて、このように娯楽作品とか芸術作品の中でもいろんなモチーフになってくるんだよっていうのの一つの例として紹介させてもらえればと思っております。
はい、ではお聞きいただきましょう。桃色クローバー Z で五運。ということで本日のゲスト西村さんからのリクエストで桃色クローバー Z 五運をお届けしました。
ありがとうございました。
ももクロ実は明日明後日ライブがあるそうですね。
そうなんですよ、横浜ですごく大きな規模のライブがありまして、うん、日本全国から伝統芸能とか、まあ、女子プロレスとかあと学生のお祭りグループとかですかね、そういった方々を呼んでお祭り騒ぎをするっていうようなコンセプトのライブで、すごく日本らしいライブになっているかと思いますが、残念ながらいけません。
あ、残念。
はい、
せめてもの思いでリクエスト、
はい、リクエストしました。
ありがとうございます。行って、はい、行った気分になっていただければと思いますがね、はい、なるほど、ももクロをねそういう視点で聞いたことがなかったのでなんか可愛くて元気がよくってみたいな、はい、そういうイメージだったんですけど、結構歌詞を聞いてみると実は深かったり。
そうですね、仏教とかあと、まあ、日本の神話神道とかいろんなものを摂取してきて、まあ、日本古来のあり方として神仏集合っていう神様も仏様も一緒に信仰しちゃうみたいな考え方があって、日本人独自のあり方だと思うんですけど、そういう節操のなさですよね、節操がないと悪く言えば節操がないんですけど、そういう何でもありな精神っていうのもももクロはやっていってるんじゃないかなと思っています。
なるほど、まあ、そういった曲とこのね、
はい、
レンガにも共通点を感じるということなんですよね。
そうですね、うんうん、まあ、日本でも明治時代大正時代にレンガの建物ブームになっていろんなところで作られたんですけども、それ以前にも中国からレンガ、まあ、中国では灰色のレンガですけども、そういったものが伝わったり、まあ、ヨーロッパの真似事なんかをしてレンガ風の建築を建てたりしていましたんで、そういう本当に何でもありの日本らしさというところをまあ、日本の独自のものとして改めて東アジアという枠組みの中で見ていただければなと思っております。
なるほど、レンガといえばヨーロッパのイメージがあるけれども、はい、アジアでも昔から親しまれてきたんだよということですね、はい、この民家にも使われたりしてたみたいですね。
そうですね、民家、中国とかでは民家でも使われていたりしてかなり身近な存在だったんですね。で、そういったものが陸路だけじゃなくて海を通じて広まったりもしてまして、レンガなんかも、まあ、今でこそ鉄道とか、自動車とか飛行機とか交通手段が発達してますけど、うん、昔はもう地域間の交流っていうのは海とか大きな川っていうのがすごく盛んな交流の方法だったので、そういったところで伝わっていって、だからこ そ, その内陸部とかよりも海の近くにその文化が集まったり、海があまり障壁にはならなかったんですね。文化を伝えるための障壁にはならず、むしろ文化を伝えるための手段だったわけなんですね、
はい、それでこの海を通じた交流ということで港のある舞鶴でこの赤レンガが根付いていたと、はい、いうことなんですね。
そうです。
はあ、なるほど、なんかこうして歴史を知っていくと面白いですね。
そうですね、今までは高校の日本史とか世界史だけだとこう日本史というような一つの国の歴史なんかでそういう単位で紹介されたりもするんですが、まあ現代のあり方で言えば例えば京都府っていうくくりであったり市町村のくくりとかそういったくくりだけじゃなくて、もうちょっとダイナミックに捉えるこの歴史のダイナミズムなんかを、見ていただいて、歴史の事実だけじゃなくて歴史の見方を、こういった企画展で知っていただければなと思っております。
あ、なるほど、じゃあもう今あそこに立ってる赤レンガだけを見るんじゃなくって、はい、その歴史とか文化の背景を知ってダイナミズムを感じてほしいということですね。
はい、そうです。
あ、なるほど、このね舞鶴市という小さなエリアにとらわれずに、はい、京都府北部とか京都府とか、
そうですね、はい、
広い範囲で、
広い範囲で
つながっているということなんですよね、
はい、全てつながってます。
はあ、なるほど、はい、ぜひぜひね、この企画展いつまででしたっけ、
9月の4日の日曜日まで企画展開催しておりまして、
はい、
時間がですね朝9時から午後5時夕方の5時までやっております。
はい、会場は舞鶴市立赤レンガ博物館の2階の特別展示室ということですね、
はい、
この普段は午後5時までの開館なんですけれども、
はい、
コスタビクトリアの入港日に合わせて、はい、8月15日、20日、25日、30日、そして最終日の9月4日は、7時まで空いてるということなんですね、
はい、
でこの赤レンガ博物館日没後はライトアップもされるということで、
はい、そうです。なので、なかなか仕事で行けなかったりっていうような時間帯でもの夜は空いてますので、その夜来ていただくなりしていろいろ見て帰っていただければと思っています。
そうですよね、入館は午後4時30分までということでね、普段はお仕事でなかなか行けないという方もこの期間は、はい、午後7時まで空いているということなので、はい、ぜひぜひそんなライトアップされた外観も楽しみつつ、この企画展、はい、レンガでたどる東アジア、ね、ぜひご覧いただけたらなと思います、
はい、
入館料は一般300円、学生150円ということですね、はいはい、あとはこの赤レンガ博物館のフェイスブックページもあるということなんですね、
はい、はい、更新も私が基本的に行っておりますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。
はいなるほど、ではこの赤レンガ博物館のフェイスブックページもチェックしていただけたらなと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、あっという間にお時間が来てしまいました。早かったですね。
早かったですね。
もう一曲ももクロの曲をリクエストいただいてるんですけど、
ぜひともというところで、これもその仏教の言葉がいろいろ出てくるような言葉で、やっぱり娯楽とかそういったところにいろんな伝統的な価値観とかを当てはめていくようなスタイル、日本人独自のスタイルっていうのをこの曲を聞いて体感してほしいなと思います。
はい、ではそういった思いでこの曲を聴いていただけたらなと思います、
はい、
それでは本日のゲストは赤レンガ博物館学芸員の西村渉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお送りしました。